今ですね、はちみつの森放送局が始まったんですけども、
そうなんや、
うん、フィードバックはハッシュタグはちもりで、はちもりはひらがなです。
フィードバックってコメントってこと、
はい、コメントというか、まあ、あの 反応応答かな、コメントもそのフィードバックの一種ですね。
応答せよ応答せよ、こちら地球軍本部、
そんな感じ
そんな感じ
そんな感じでさ、今ね、看板があったんですよ。
看板、
うん、あの緑牧場っていう看板が、でそれ見てさ思い出したんだけども、なんだっけ、手乗り旅行者とかって、
手乗り旅行者
今話題になってるじゃない。
何手乗り旅行者って
名前が、あ違う違う、テルミ旅行者だ。
テルミ旅行者、今、うん、なんかそんなやった、あのお釈迦様の手のひらの上に乗せてくれる旅行者かなと思って。
ああ、ガイドツアーっぽいね。
うん、
海外であなたのこれまでしたことのない冒険をって言ってるけども、ずっとガイドついてくるっていう感じになってますね。
うん、テルミガイド、
うん、
あれはテルミで電話くださいってことかね。
何なんだろうね、なんか社長だから代表の人が女の人っぽいから、
うん、テルミさんかい、
うん、そういう感じの屋号に自分の名前をつけてるみたいなやつなのかもしれないね。
それじゃあ私風で言うとマリアンヌ旅行者みたいな感じやね。
そうそう、エリザベス観光とかそういうやつ、うん、
おいで。
今ね話題なんですよ。なんでかっていうと、
うん、
あのある日急に倒産したから。
まあ会社だから急に倒産するよね。
うん、
予告して倒産することってあるの？
あるね。あの旅行会社でさ、そのいろんなツアーを企画して、でそれで実行してっていうことで、まあやってるわけなんだけども。で今どういうことが問題になってるかっていうと、まあそのツアーに応募して、まあ、ツアーにその参加して、うん、で外国に行って、
うん、
で行った先で、あの帰りの航空券が使えなくなるっていうことがね起こってると。
そういうのって航空券ってもうお金払っちゃうんじゃないの、うん、先に
お金の支払いはまだ行われてなかったから、
うん、
だからその帰りの航空券が無効になっちゃうと、いうことがね起こったそうなんですわ。
じゃあもう行く時からもう帰り、うん、片道切符で行ってるわけ？
うん、そういうことなんじゃない？
じゃあその一緒についていってる会社のツアーの人も片道切符だから、うん、帰り怒られるの分かってんじゃないの？もう逃げちゃったのかな？
まあ社員は全員それしてたわけじゃないんだろうけど、なんかね、あの前に同じようにその旅行会社が倒産するっていうこと自体はたまにない話じゃないからあって、でその時はその、まあ、だんだん資金繰りが悪化していって、
うん、
でそれでまあある時点でこうもう立ち行かなくなるなっていうふうに分かったらばさ、そういうふうにお客さんを出した上 でその人たちが帰ってこれなくなるような状態にする前に、あのその商売をやめるっていうふうにするじゃない、
うん、
それがあのもう本当に自転車操業を続けてってもうダメっていうふうになって、でお客さんは外に出してると、ツアーは再興しちゃってるっていう風な状態でもうパンクしちゃったっていうのが今回の非常にあの困った状況になってる、まあ原因だという風に言ってるんですけども、うん、いやーなんかね、
うん、
どうですリュウさんはほら別に海外なんか行かないって言ってるから、
うん、
特に困んないと思うけども、
困らないね。
まあ僕もそれなりに経験があるんで、別に向こうで急に航空券使えなくなったって言っても、向こうの空港行って飛行機代払えばとりあえず帰ってくれるし、海外行くんだからそんなお金持ってないってこともないだろうから。
え、大体これってパックツアーのやつでしょ？
パックツアーのやつでしょ。
ひろしさんパックツアーなんか行くんかい？
パックツアーはまあ行くとしたらスケルトンにするか、とりあえず行くだけ行って現地行ったらもうあの離脱しますって言ってそれっきりバイバイっていう、うん、そういうパターンでの利用になるから、何しても帰りは自分一人っていうパターン
が。待って、それできんの？
できるよ。
え、でも点呼取るんじゃん毎回、1、2。
いやいや、離脱しますって言ったらもうその人はそこでさようならだから。
そうなんや、
うん、
そんな自由なことはできた
んや。できるできる、
へ
え。ただ何かあってもその会社は何のサポートもしてくんないけどね、
うん、そりゃそうだね。
そうそう、で、あのなんか帰れなくて困ってる人は結構いるっていうことなんだけども、うん、
でももし私がそういうのにさ申し込んでさ、
うん、
帰り航空券ないって言われたらさ、帰れないってなるよね。
なるんだね。
どうやって飛行機取ったらいいかわからない外国のやつって思うよ。
うん、でもさ、そういう 旅行会社が主催してるツアーで行くようなとこってなんかそんなさ僻地とかじゃないと思うんだよね。ある程度観光で人が多く行くようなとこじゃない？
いやでもさ、うん、パックツアーでって言ったらもう行きも帰りも完全に保証されてると思って行くわけでしょ、
うん、
それで帰り道の切符ありませんって言われたらパニックになっちゃうよ。ってなって、
まあとはなるけどさそれはね、
うん、いやいやいや待てやってなる。
いやなんかパークツアーっていうとそういう意識で行けんだなっていうのがなんか新鮮でね。
明日から仕事やのに帰られへんやってなるやん。
まあなるよね、なるなる。多分その帰って即仕事のつもりの人は、まあ、1日ぐらい休みにせざるを得ない状況にはなると思うんだよね。
まあ
いくらなんでもまるっきり同じスケジュールで帰れるほどの対応力の高さの人っていうのはそういうツアーで移動してるとかまずありえないと思うので、
うん、
まあそもそも自分で航空券現地で買って帰れるような人はそんなツアー利用しねえよっていうツッコミがあって、うん、まあそりゃそうやなとも思うんですけども。
いやでさちょうどさ、はい、その旅行会社が倒産したって聞いた時に、
うん、
ちょうど家族の人もほら海外旅行行ってたじゃん、
うん、
え大丈夫と思ったけど、
うん、
全然大丈夫だったね。
あ
大手の旅行会社だったから ね家族が行ってたやつ、
うんうんうん、あ、うちのね、うちの家族がね、
うん、
海外旅行に行ったんですよね。
そうそう、ちょうどその時期にね、
うんうん、
ワーオって思ったけど。
あ、そうか、そう考えるとね、うちの、まあ、親ですけどもそういうシチュエーションになった場合に自力で帰ってこれたかっていうとどうでしょうかね。
でしょ、
うん、
やっぱり誰かに頼ってくると思うよ、
うん、
どうしたらいいのかなって。
まあ、とりあえずお金さえあればお金とパスポートさえあれば何とでもなるとは思うんだけどね。
何とでもなるけどやっぱり当てちゃうよ一人だったらさ。
とりあえずジャパニーズアンバサダーのところに連れて行ってくれってタクシーで言えばいいわけでしょ。そしたら大使館までは行けるわけだから。
あ、
大使館まで行ったら何とかして泣きついたら何とかしてくれるんじゃない。
まあまあそりゃね、そのための大使館だもんね、
うん、まあそんな人が何十人何百人ときたら大使館としてはたまったもんじゃないだろうけど、通常業務できねえよってなるだろうけど、
まあ重大な事態だから何とかしてくれる、
うん、ちなみにね、うちの弟が昔カンボジアだったかな確かに行った時に何かお金使い切っちゃっただかなんだかで、
うん、
困って大使館に駆け込んでお金を貸してもらって帰ってきたというようなことがあったはずですよ。
じゃあ悪いけどその弟さんはちょっと計画性がないよね。
どういう理由でそういった事態になったのかちょっと覚えてないんだけど、
ね、取られたとかじゃなくて、
取られたとかではなかったような気がするな。今度来たら聞いてみて。
それは弟さんが完全に悪いよね、
うん、いやまあそうそう、基本的にはね無計画というかうっかりですよ。
うっかりする、
褒められたような事態ではないですよ。
お金どうやって返したらいいの。まあちゃんと身分証明してやるけど、
うん、まあそこにしばらくいるんだったら別に海外送金でも何でも返す金あれば返せるとは思うけど、
うん、
海外送金結構高くつくけどね。
新幹線とかでもさ、
うん、
乗った時にお金なかったら、
うん、
家族が迎えに来てくれたらそこでお金払ったら乗せてくれるらしいよ。
ああ、乗せてくれる、行った結果出してくれる、返してくれる。
そうそう、出してくれる、ね、だから、
うん、
東京から新幹線乗ってあお金ないやって思ったら、
うん、
じゃあその東京から新大阪に行くとしたら、
はいはい、
新大阪の改札のとこまで親がお金持ってきてくれたら乗せてくるらしいよ。
あれか、浜松までとか途中までのやつ買って品川までとかそういうの買ってとりあえず乗ってこの先まで行っちゃうってことね。
うん、
うん、ちょっとあなたこれもう通り過ぎてるじゃないですか、不足分払ってください、いやお金ありませんっていうそういうシチュエーションの話ね。
そうそうそうそう、そういう感じよ。
うんうんうん、タクシーなんかはね、うん、足りない場合はそういうのは基本的にタクシーの運転手さんが自腹を切ることになるので、後で返すっていうふうに会社に連絡されてもやっちゃいけないことやったっていうのはバレるから、あんまりなんだろう、お礼も渡しづらいっていうのもあるみたいだけどね。
ああそうなんや、
うん、
タクシーは大変だね。
タクシーはね、
なんかよくこう最近短距離でタクシーを乗るんだけどさ、
うんうん、初乗りぐらいの。
そうそう、
10分15分だと初乗りは超えちゃう
から。初乗りかな、でも初乗りかちょっと超えるぐらいで、
うんうん、
いつも降りるんだけど
さ、はいはい、
すいません申し訳ない、短距離で申し訳ないんですけどって毎回
降
りながら言ったら、
うん、
えらい感じの一個やねみたいなこと毎回言われる。
それ言われたことない。
感じ悪いじゃない。
なんだ言ってることは一緒なのに、なんでも。そうか、
声の感じじゃない、
うん、 残念ですな。
見た目じゃない。
これが性差別というものですよ。
いやーでもさ、
うん、
私はまあだいたい身長2メートルに満たない小柄な人なんだけど、
まあ、オランダ人としてはね、
うん、やっぱりこう見た目で結構舐められることあるよね。
うんうん、そうだよね。最近はね、昔はあの僕もあの細くてひょろっとしてる方がいいなと思ってたけども、最近はいかつい方がいいなと思うようになりましたよ。
そうそう、
なんか細くて得することって別にないしね。
まあ隙間すり抜けられるぐらいだよね。
そうだね。でもそういう人はね、細いところに入っていって太い人が入れないところでもう進めなくなってしまうだけなんで、うん、
なんか前に何だったかな、なんかね、向こうからキモータがやってきて、なんでキモータって分かるかっていうと、アニメートの近くで歩いてたからなんだけど。
え、ちょっと待って、アニメートの近く歩いたらキモータにされちゃうの？
え、キモータ風の人がアニメートの近く歩いたの？キモータやろ。
あ、そう、キモータ風だったらね、そうですね、外伝性が非常に高いですね。
で、なんかすれ違う時にちょっとぶつかったか、ぶつかるほどでもないけど、まあふわっと触れたかぐらいしたらさ、
うん、
なんかすごい怒られてさ、なんでこんな狭いところを通ってこんなブヘンブヘンとか。ああこいつも、
ね、その人は太かったの細かったの？
太かったね。
太かったのか。
お前のせいやんと思いながら、
うん、
あこいつも私が身長2メートル細かったらこんなこと言ってこないんだろうなと思って、
うん、
弱いやつには強いやつって嫌だなと思って、私は強いやつにも強いやつでありたいと思ったね。
刃物の出番ですね。
いやいや、人形だったわね。返り血はちょっと嫌よ。
なんかでもね、あの懐中電灯を持ってるだけで人の家に盗みに入るとか、なんかそういう危険性があるっていう風に言われちゃうわけでしょ、
うん、
取られちゃうわけでしょ。
そうなの？
必然性がないのに持っていると、
あ、
うん、なんかいけないらしいよ。
あ、犬を懐中電灯で照らそう。
あの危険な犬を連れて歩けばいいんじゃないでしょうか。
危険な土佐犬、
土佐犬連れて歩くと、あのなんやこやって言いづらいよね。
そうだね。いや、これから土佐犬を連れて歩きます。
歩きましょう。じゃあまたね。